どうも、エルカビのエルグダです。
はい、どうも、デラニアンシです。
ということで、はい、昨日はですね、半年に一度の単独ライブが終わったということなんですけれども。
はい、そうですね。
まあ、よかったよね、デラニアンシさん。実は足をね、
はい、
怪我というか。
そうですね。病気。アメフトをやって、ひねりましたね、ちょっとね。
かっこつけないでください。完全なる痛風で、ライブを2本か3本ぐらい休んで、
2本
か、はい、休んで、
そう、さすがに3本目はね、ダメだなと思って。
ちょっとね、ライブでリハビリというとあれだけど、
1週間以上やってないとやばいからね。
ライブやってない
と。1週間以上やってないとね、
一応前は芸人みたいなこと言うなよ。
さすがにね、口回んなくなっちゃうからね。
なんだお前は。
勘がちょっとね。
M1 の煽り食いか、お前は。1週間やってないとちょっともう狂うんでみたいな。
1日3本は舞台立ちたいですね。
そうですか、まあ、本当入れますよ、嫌がらせ入れますよ、
無移動で。
あ、そうですか、
無移動の3本、はい、3本
ね。だってこの前の新宿ハイジは V1 と新宿バッシュっていう、うん、徒歩3分ぐらいのはしご断ったけどね。あのね、なんか1個思ったんだけど、はしごっていう文化は、まあ、あるんですよ。ライブをはしごして、はい、まあ一日に何本、まあまあ俺らも M1 もエントリー出したから、
うん、
M1 の時期が近くなると、まあ、はい、まあ一個でもライブに出た方がそれはいろいろ調整ができるってのは確かにあって。でもね、一個ね、お客さんもはしごしたいじゃん。
はい。
だからそれはさ、やっぱり、お客さんもさ、集中力もあれだしさ、で、移動するお客さんがいてもいいんだけど、なんかそのライブ自体のあれも。
やめなさい、めんどくさいんですって正直言った方がいいんじゃないですか。
いや、
お客さんの後とかじゃなくてもめんどくさいんじゃないですか。
でも俺は悪いけど、お前の8倍体力あるから。
まあ俺体力はないから
ね。俺だって昨日だって60分漫才やった後にさ、
うん、
やっぱりそういう感想あったもんね。体力に驚きましたみたいな。俺、持久走の選手みたいになってるよ。あと知ってる？
あ、ガリガリになってほしいね、
うん、とうとう言われなくなったけど、よく言われる感想、
うん、
すごい喋るんだね。
あ、もう分かったと。
これをね、これを超えないといけないよね。古舘伊知郎のトーキングブルース見て言いますか。
ああ、何、
すごい喋るんですね。
すごい喋ってる
すごい喋る、
喋るな、この人
前提じゃないですか。
ああ
それがまだ俺浸透してないから。
ああ
すごい喋るんですねをそろそろ超えていかないと。
はい、
面白かったか面白くなかったかまでまだいけてないんですよ、私。
そうそう、うん、薬の話ね、
うん、
あるじゃない、古舘さんの薬をさ、
はいはい、ウイロウリ、薬局の薬売りっていう
ね、なんかそんな、
ウイロウリっていう元々あるなんか漫談みたいなやつを薬局の薬売りっていうのに変えてね。
そう、多分あんだけ喋ってすごいいろんなさ、うん、なんかもう難しいじゃん、その、
うん、
さ、効能とかなんかその成分とか、
はいはいはい、リポビタン D の何とかの効能、こちらどうですか、何を買いますか、リポビタン D っていうオチなんだよね。
そう、だからね、俺思うんだけど、うん、本人も多分何言ってるか分かってないんじゃないかって。
あ、分かる分かる。俺らも単独やったけど、俺もやっぱ言ってることほとんど覚えてないもん、終わった後。
もうね、多分そういう息だよね、あそこまでバーって喋ってると、
うん、まあ、
俺は一体何を喋ってんだってなって
る、ね、そうね、そういう息だよねって言われると、その前に俺自分のこと言わなきゃよかったって思っちゃう
そういう息言ってると思うんだよ。
はいはいはい、まあね、だゾーンに入るとか、そういう話も古舘さんよくされてて、まあ、YouTube も俺よく見てて、まあ、面白い話も
多いよ、ね、
まあ、あるんだけど、まあ、違いますよ、あなたがね、病気痛風になりまして、
はいはいはい、
それで昨日あのライブ、まあ、単独ライブにかからなくてよかったなという話ではあるけれども、
あ、危なかったよ。
だけど別にこれからお仕事はまあ続くわけなので、その日に発症するということはね、うん、全然ありえるわけなので、うん、まあまあ別に
昨日はとりあえず、だからね、
昨日とりあえずよかったけれども、うん、でもね、言っていいのかいらんかよくないのかわからないけれども、うん、そこにね、僕が練習でもお世話になってる、うん、シュートという格闘技の初代のね、あの、うん、割と初代の四天王の一人の朝日昇さん、うん、90年代リングの魂とか番組出まくってて、
はい、
うっちゃんなんちゃんさんと CM 出たりとか、
うん、
俺らの日じゃないぐらい売れてた人が客席にいたっていう話があるんだけど、うん、朝日昇さんの縁で僕は遠征の上さんと一緒にトークライブやって、うん、で、まあ、昨日の、ま、漫才なら、まあ、遠征の上さんが、まあ、今年、まあ、わかんない人もいるんだけど、上半期に、まあ、お捕まりになられたということで、うんうん、それも当然時事ネタとして自分が絡んだ人ということでネタで入れたんですよ。うん、で、朝日昇さん見に来られてて、で、終わりで朝日さんに挨拶しに行った時に、うん、俺だって言われて、
あ、はいはいはい、
俺普通にすげえビビっちゃって、すいませんとか言ったら、多分大丈夫だったんだけど、
うん、
その、俺だとか言って、で、その、デロリアン氏が痛風になったっていうのを実は心配して、
うん、
結構、足が腫れた時の対処法っていうのを俺にすごい送ってくれたのよ。
あ、そうなんですね。なんかいろいろ僕にも話してくれました。
そう、それで、 あの林さんに痛風にいいものを差し入れといたんでって言われて、うん、朝日のぼるさんからの差し入れが、うん、A4 の封筒にキットカットが何本か入ってて、まあそれは単独ライブ見てください、うん、気になる人は単独ライブとか、うん、あとニュース見てください。それで、ああよかった、まあ、あのこれだっていうのは、まあ、多分大丈夫だったんだろうと、うん、でその中に鶏のレバーの缶詰が入ってて、うん、それをデロリアの配信に多分差し入れだったんだけど、痛風、うん、で一番食べちゃいけないのが鶏のレバー
だと。そうそう、だからあの親父は俺今度殴ってやろうと思って。殴ってやります
か、親父って言うな。
あの親父をふざけやがって。
で、はあ、朝日昇さん56歳ぐらいなのかな、エンセンさんと同い年で、うん、で野団の本間くんとかと一緒に練習行かせてもらってるんですよ俺、うん、でなんでね、ま、あのちょっと話訳するけど、マイク・タイソンが今56歳とかで60ぐらいだから、はあ、今度 YouTuber と殴りやすいんだけど、
はいはいはいはいはい、
なんで俺はマイク・タイソンね、うん、あの YouTuber ってやったらやばいんじゃないかって言うけど、俺は YouTuber の方がやばいんじゃないかって言うかっていうと、
あ、はいはい、
朝日さんと迎えた時に殺されるってことだよ。
なるほどね。
そうだから56でも強いんですよ。っていうのが俺の内観、まあ、
強い人はね。
そうそうそう、っていうのがまあまあ
それはあるよ。
まあそういうようなこともまあ昨日あったということで、単独ライブでまあちょっとね漫才ね、さっきちょっと見返してたら70分ぐらいやってましたね。
ああ、やっぱそんぐらいやってるよね。
70分ぐらいかな。 5分はないかな。
時計の針がね、ありえない方向に曲がってたなと。
あ、そうですか。
1時間にしては、
時計がね、演者だけに見えるところに新宿バディオスがありますので、うん、そこで漫才を60分やったというのが、まあ、配信が、この今日の22時から販売になりますので、うん、ぜひ見ていただきたいということなんですけれども、うん、まあでもねえ、
なんすか。
いや、デロリさん、はい、打ち上げで、ずっと携帯見てるのよくないよ。でも、デロリさん、言ったでしょ、お前も。
何？
スタッフさんとみんなで、こう、打ち上げてて、あなたずっと携帯見て、
はい、
何かを防いでませんでした？あんまり知らない人に喋りかけられるの
とか。俺って何を食べていいのかダメなのかってずーっと見てた気が。
あ、それだったらいいですけどね。
そう、だから、あの、ほら、いろいろ、だからさ、いただき物。
差し入れでね。
差し入れていただき物あるじゃん。だから、それ見て、これはオッケーなのかどうかっていうのを、ね、今一個一個覚えてる。
俺が思った以上に俺ってケチくさいなって思ったのが、うん、楽屋で差し入れ打ち上げやってんだよね。居酒屋とかを、ね、まあ、なんか買い物行く人がいたから売り上げ渡して、うん、あ、これ出してくださいとかやったけども、うん、単独ライブってさ、うん、昨日今までで一番売れたんだよ。
ああ、そう、
実験が80枚ぐらい出たのかな、もっと出たのかな、うん、で、ただ価格2000円、今まで3000円でやってたの2000円で落としたんだけど、
うん、
思った以上に上がり出ねえんだな。
ああ、そうなる
とね。マジで。
はい、
で、まあ、これ聞いてる人はね、昨日来た人もいると思うんで言うけど、うん、次回はもう12月28日で場所を取ってますよ、新宿バディオス。もう次3000円上げる。
あ、はい、はい。
あのね、会場代も値上がりするんだって、次。
あ、だって年末だとそうでしょ。
7月から。あ、あの、
単純に上がるんだ。うん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、次土曜だから、土曜も高いんだよね、単純に。
あ、高いと思いますね。
そうだから、
はい、
でも単独ライブとかってこれ漫才じゃん俺ら、
うん、
コント師はもしかしたら経費相当大変かも。
まあそうだね。
だ、事務所所属してて事務所がその小道具作ってくれるとかある、
うん、まあ、あ、
違うかもしれないけども、結構大変だね。
フリーの人はね、うん、その運ぶのも大変だろうしな。
うん、
ああ
やっと、あ、そうそう、だから車、それこそ何レンタルスペース借りて保管してる人もいたわけじゃん。
あ、いたいたいたいたいたいたいたいた。昔ね、確かニューニューやってた。
そんなスーパーニューニューだよね。
やってたって
。そうそうそう、やってたりとか。
マジか、
うん、だからそういうことになってくるよね。
でもちゃんとそれとお金がないって言いながら、うん、別でちゃんと風俗代を持って
た。いや、いいよ、しっかり言わなくて。
彼はね、ちゃんと、うん、
いや
ちゃんと財布の中計算できる人ですよ。
風俗王ですよね、彼はね。風俗王かどうかは知らないけども、だってなんか元旦かなんかにたまたまあの渋谷で会ったけど、うん、もう風俗帰りだった気がする。早いね、始めみたいな。
ちょっとホクホク顔だったの、
ね、食べ始めが早いって言って、はい、姫始めか、
はい、軽く昔の話だけど、はいはい、デリヘル状に恋してた
ね。分かったよ、風俗の話はいいんですよ。だって、うん、客席に風俗嬢いたもんね。いいんだけど、いていいんだけど。
いや、いいんですよ、全然いいんですよ。
ね、
そういうつながりですか、
はいはいはい、で昨日ねライブやったんだけど、うん、そのまあ 得る歌舞伎の客層はね、うん、どんどんどんどん分からないことになっていってるけど、もう何回もよ、これ歴史で残さなきゃいけない。2016年にやった時は、速乾の時、同じ新宿バティオス、
はいはい、
これ見たことない女性客で満員です、
はいはい、
で誰かと間違ってねえかって言ったんだよ、エンディング で、 で昨日は誰かと間違ってねえかって言う必要ないぐらい8割ヒゲの生えた男8割じゃないか、7割ぐらい。
いやでも結構いたね、
多かった。で見たことない、
多分ね、前回ね来てたね、おじいちゃんまた来てたの。
あ、知り合いかな、もしかしたら。
あのー、ありがたい。
なんかね、でそのエンディングでそのアーカイブ売ってるから2週間その宣伝でつぶやいてほしいんだけど、宣伝と一緒にどこから来たかつぶやいてくれっつって、
は
あ、出自を述べようと。
いや、嫌でしょ、嫌でしょ、ネットでそんな個人情報。
私はもともと浜口浜村さんが好きで、
ああ
一緒に出ていたのでそこから見るようになりましたみたいな。ああ、まあ、昔いたと思うんですよ、
はいはい、
そういう今は謎なので。昨日真面目な方はしっかり DM いただきまして、
ああそう、
はい、ダースレーダーさんが好きで、
うん、
ダースレーダーさんのライブなどで見てから、
あ、来るようになった、
行くようになりましたっていうのを、はいはいはい、マジちゃんと出自を送ってくれた人が一人ですよ、まだ
引っかかりましたね。
あのさ、いやいや、
引っかかりました、ね、
誰がフィッシング詐欺だ、
引っかかりました、
ね、誰がフィッシング詐欺だ、誰がワンクリックツイッターだ俺。あのね、それで、
はい、
なんかお笑いでさ、はい、他のお笑い芸人を見てて共演してて映ってくってのが普通じゃん、
はいはいはいはいはい、
それが普通なんですよ。その L 歌舞伎から始まるってことは、まあそれは難しいわけですよ。そのまあありえないことは言わないけど、うん、
はいはいはい、
最近出てる笑いライブってそんなにさ、
うん、
だってこれ今から出るのマリアのマリアさんのとか、その笑いファンが来ないやつしか来てないから出てないじゃん。
ワンチャンプーチンファンとかね、うん、やばいだって、
マキさん
とか、そう
そうそ
うそう、うん、わからないから、そうそうそうそう、そうなるとほら、
よく言ったら小雪さんとか、
そうそうそう、
マリアさんがモノマネしてる芸人ね、こういう芸人じゃん、芸能人、小雪さん、うん、プーチンさん、
芸能人じゃねえよ、
芸能人でしょ、プーチンさんはとか
でし
ょ、あと誰真似してる、そんぐらいか、
あとね、
あ、この前あれだ、細かすぎて伝わらないに、うん、最近の小室哲哉ってのでユミミさんが出た。
あ、俺それ見忘れたわ。
大丈夫なんですか、コンプラ、コンプラ大丈夫なんですか、そんなことして、ね、この最近の小室哲哉さんなんていうのがいじってんでしょ、それもうなんか、
いやそんなん言ったら
ちょっと猫背でしたよ、だってそんな
ピアノ弾いてるから、
なんか
ピアノ弾いてるから
しゃくらせてましたよ、ちょっと
ハンバーガー食って
た、ね、いやいや、あのプライベートの、いや分かんない分かんない、そこまでやったかどうかやったかもしれない、
マック、
ね、マック、マクドナルドはね、
マックしか食べない人、
あの悪意のある週刊誌報道、俺怒ってますよ、クロスバー直撃さんぐらい、小室哲哉さんが落ちぶれたっつってマクドナルド食べてたっつうんですけど、めちゃくちゃ稼いでる時からマクドナルド食べた
ん、食べてんだよ
調べたまえという、ね、
そうそうそう、
それを僕は
ずっとそれしか食べてない、
っていうのは後から別の報道で知ったんですけどね、まあそういうことが、まあ今日まで行くのはマリアさんの
ダブルチーズバーガーになってたという
あ、そうですか、あの
普通のチーズバーガー、
あのマクドナルド俺も
ハンバーガー高いよ、
値上げしてるからね、
値上げして高くなっちゃったよ、
だから今マクドナルドが高いって言うじゃん、あのモースバーガー、
うん、
バーガーキング、
うん、
もうセット1000円当たり前だから
ね。うわー、来たね、1000円時代。
で、俺なんかオニオンリングが好きなんだけど、うん、オニオンポテ、オニポテセットはもっといっちゃうから。
ああ、はいはいはい。
今日ポテトにしました。
そうそうそう。もうちょっと早い段階でちょっとずつ上げてくれりゃいいのにさ、俺言ってたラーメン屋がさ、うん、550円で出したのがさ、うん、3年前は550円だったんだけど、翌年ぐらいに、600円になった、650円になって、はいはいはい、今800円になったんだけどさ、
もう
上げ方ちょっと、もう、
いやまあ
最初から100円ずつ上げて
くれ、粘ってくれてたんだろうね、
そうそうそう、粘りすぎて一撃でかくしちゃってんだよ、
俺のね、よく通るクリーニング屋さんがあるんだけど、
うん、
すごいよ、あの
何、
我がクリーニング屋は、値上げ、物価の高騰をしていますが、うん、値上げいたしませんって感じ、
わ
ちょうどうまい棒が値上げしたタイミングで、うん、強いなこの人たちとか思いながら、
あ、
ね、
大丈夫なんかね、
どうなんでしょうか ね、 ね、それでまあ今からマリアのライブに出たり、でもマリアのライブに来てる人が俺らに来るってことも多分あるんだよ、
ああまあまあまあまあ、もしかし
たら、だから送ってください、あの昨日来た人とか、あと配信気になってる YouTube だけを見てる人でもいいですよ、 何で来たか、マリア、マリアのファンから移りましたでもいいです。
香川歯並びとかね、
香谷歯並びね、もうその知らない芸人の名前間違えるな。
マチョンで覚え
てる、香谷歯並び
っていう。いやでもワンちゃんああいうとこで出てもさ、
好きな人もいるかもしれないし、香谷歯並びね、ほとんどもうこの前3年ぶりくらいにライブ出た芸人さんですよ、とか、あとは、今度で7月、次、マリアさんのライブ出た次のライブは、ポコポコ大作戦、ライオンヘッドプレゼンツポコポコ大作戦ですけれども、ここでですね、魔族という SM コントやってた佐渡山さん、はい、佐渡の方ですね、はい、鞭を持ってる佐渡さんと、乳首をいじる魔族ちゃんのコンビなんですけど、はい、解散しまして、
はいはい、
佐渡山さんがね、佐渡ドドという、なんか、ユニットで出るんですね。
で、あれ、ドドドさん？
ドドド小林っていう、
ドドドさんじゃないですか。
もう2週、俺の、なんかね、どう見ても、普段ライブで手伝いとかで呼ばれてる人なんだけど、気づいたら先輩？
いや、絶対そうでしょ。
二十何年やってる先輩で、でもどう見ても後輩なんですよ、見た目は。電車でたまたま一緒になったね。
ああ、はい、小林さんと。
その時にドドドさんが、僕らが、ま、ライオンヘッドさんと一緒にやったトークライブの配信をこそっと、あれ買いましたとか言ってきて。
あれ？
え？みたいな。うん、で先輩だからそんなのさ、うん、送らますよみたいな感じなんだけど、うん、は買ってもらってる、まだ。で、で、佐渡ドドってやるんだけど、
で
その、
二人でやるんだ。
二人でやるんだけど、
どうすんの？
佐渡山さんがですね、うん、佐渡山 S、木梨憲武さん主演の春になったらというドラマの、架空の笑いライブの中に一つ犯罪写真があることで、うん、すいません、一般の人に今向けて。
いや、本当に架空になったんだよ。
架空になっちゃったの？
本当に架空の。
いや、20年くらいやったのが理事長があったことで。
それで、架空の存在になって。
佐渡山さんが、今ね、ツイッターのアカウント名が、ね、わけわかんなくなってて、
何？
日焼け寿司っていう名前なんですよ。で、日焼け寿司。
日焼け寿司
かっこ元魔族佐渡山。で、今日、浅草の東洋館で日焼け寿司として初の舞台を踏んできましたと。何やってんだと。
日焼け寿司
で、写真見たら、その白いスーツにムチを持ってた佐渡としてのキャラの格好なんですよ。なんならグラサンしてたかな。
まんまじゃん。
で、あれ日焼け寿司ではって言うけれども。うん、で、そこに書いてたのが、ハードオフのあるある楽しんでいただけましたでしょうかっていう。いろいろ、まず説明いっぱいしますね。まず、佐渡として、相方をムチで叩いて、はい、サディスティックなツッコミをするという芸風で、はいはいはい、先代の、マゾタさん。
マゾタ、
すいません、名字間違えました。マゾタさん。
いや、いいよ、今、ラーメン屋の親父でも。
佐渡山さんとマゾタさんのコメントです。で、マゾタさんは、本当に芸風にサディスティックすぎて、やめたんですよね、多分、マゾタさん。
はいはいはい。
お別れ会もやったはずです。ラストライブ。はい、で、
そうそう、
マドタさん脱退により、佐渡山さんは一人になり、
はい、
でも佐渡が一人だと難しいじゃない。要は浜ちゃんが一人で出てるみたいな感じですよ。
そうだね。うん、本当にルケージみたいですよね。
ルケージ。それで、はい、何をその当時やってたかというと、はい、相方のマゾが砂に溶けてしまいましたっつって、なんかマゾタさんの写真に、
あった。
ムチで叩いてくる。
うん、なんかもう、本当に分かる、なんか、
マジのオナニマジオナ。
もう未練がすごい。
まあ未練っていうか、まあ自分でやってきたものを使ってネタをやるってことだよね。自分の中に何があるのかっていう。
もう肖像権無視ですからね。
だって俺も、デロリアン休んだ時の漫談、うん、漫才の自分のパートを組み合わせてやったんだもん。
あ、はいはい
はい、で、まあコンビのネタじゃん言ったら。
いや、でも俺の写真は立てないわけだ。
でも、途中で、いや、こんな子出てたら、相方が明らかなこと言いましてねって、お前のボケ俺が説明した。もうないんだもんね、明らかなこと言いましてね。いや、何言ってんだって思いましたよ、みたいな。
なんか、師匠みたいな。
うん、でも、まあまあ、そう、まあまあ、なんていうの、自分の中に今あるものをやるっていうことで、佐渡山さんのその無知で、その、砂に溶けた相方を叩いてたと。で、佐渡山さんは、魔族、二代目の魔族になりましてね。二代目は魔族ちゃんですね。
魔族ちゃん。
で、魔族ちゃんと組んでみながら、YouTube で、ゲームマニアなんだよね。
ゲームマニア、まあ、あれだね、どっちかというと、その、壊れたゲームボーイとかを分解して、また直して、うんうんうん、組み立て直して使えるようにするとか。あと、まあ、それはゲームだけじゃなくて、多分ビデオデッキとかカメラとかも多分いける。
はいはいはい、
確かに。ハンダゴテとか使って、がっちり直すっていう。
だそういうたくましいでしょうね。
はい。
昔電車で帰った時に、まあ、酔ってたんですよ。酔ってたっていう前提で聞いてください。里山さん読みながら、うん、上田くんもさ、闇営業とか言わないの。ね、酔ってたからよ。そしたら、いや、行かないっすよ。なんで行かないの？って怒られたんですよ。こう考えるとですね、いやいや
酔ってなくても言ってるでしょ。
こう考えるとですね、
いや、
はい、宮迫さん悪くないって言ったら闇営業って断れない可能性あるんですよ。
佐渡山さんが弁護したところで何も解決しない。
宮迫さんも佐渡山さんに高圧的に言われて行ったかもしれないですよ、うん、
いや佐渡山さんは自動的に闇でしか生きれないから。あと闇の人です。
違います。酔ってたんで、はい、そういうこと言って間違ったこと言ってやってないこと言ったわけですが、はい、でそれでなんで行かないみたいなことあって、
はいはい、
でYouTube は、ハードオフのなんかやってんだよね。そういうことやってんのか。
あ、だからそういうとこで、だからもう買ってきて、うん、はいはい、で、やっぱさ、ほら、電池切れてたりするようなことってあるじゃない、言ってしまえば、このファミコンカセットとか。あ、そういうとこ取り替えたりできるんじゃない。
で、普段、私服で着てるシャツもさ、ゲームのシャツ多いんじゃない。ゲーム好きなんだよね、あの人ね。
あ、多分、まあ。
そうそう。で、まあまあ、そういうことやってるわけですよ。うん、で、前ライブで一緒になった時にピンでやっていたのが、うん、どうも元さ魔族佐渡山ですみたいな、
うん、
そのうん、まあまあ魔族はまあ有名ですからね、確かにそのそういう何とも言えない知名度だから何とも言えないな、これ、
ラブホテルでよく流れてたと、
うん、あ、ラブホテル
のなんかそういうテレビ番組の子にはよく出てたっていうこと。
佐渡山さんはですね、負けん気が強いんですね。負けん気がとにかく強くて、
はいはいはいはい、
告知の時間ってあるんですよ、ライブのエンディングで、はい。ライブのエンディング告知の時間で、みんな順番に告知をしていくと。で、まあ、ポコボー大作戦っていうライブがあって、渋谷のザ・ゲームっていう音楽の箱で、で、上からドラムの音が流れてきたり、出てる芸人さん、サイクロン Z さんとか、ユッティさんとか、
もう、そうそうたるメンバ
ー。ライオンヘッドさん、ボキャブラに出ていたとか、
はいはい、そうそうたるメンバーですよ。
そうそうたる、
はいはい、
柄の悪いメンバーです。もう元ヤンとしか思えないパッと見の人。
はいはいはいはい、はい。
で、武闘派の時代の芸人時代を生きてきた人ですよ。
まあそうですね。
飛び込みで、ゆりおか超特急さんが出たり。
うん、ああ、あったね。
飛び込みで大のおじさんが出たり。
あった。
もう、楽屋がとにかく危険な。
そう、わからないんですよね、うん。もうどこまで知り合いなんでしょう、彼らはというぐらいすごい。
優しい感じがするのが東京クールさんですよ。だからもう、東京クールさんも武闘派を生き抜いてきた雰囲気がもう満々なわけです。
まあ、
ね、うん、でまあ、そういうとこでやってるライブなんですけども、はい、で告知をみんなしていくわけです、順番に、うん、
はいはい、
そんなそうそうたる武闘派のライブの中でも、うん、完熟フレッシュのレイラちゃんは、うん、一瞬も許さないワイプゲーをやってるわけです。人が告知した時に、はい、あーっとか、
あー、もう
一人タレントが混ざってるんです。
そう、
他はもう全員あれですから、なんて言うんだろう、チーマーを経た、うん、なんて言うんだろう、タレントというか、その DJ をやりながら芸人やってる。
あそこであんだけちゃんとリアクション取れるということは、うん、どんなカスやゴミ見てもね、うん、素晴らしいリアクション取れると思いますよ。
そうかな。いや、レイラちゃんはだから、そう、あれじゃない、それ選ぶ場所をもっと覚えてもいいかもしれない。
いや、
だってお前、これ本当ノーツイートでお願いしたい、ノーツイートでお願いしたいけど、もう、あまりに、わけわかんない告知続いたから、レイラちゃん、あくび手で隠したのみた
いな。まだ甘いや。まだそこは10代だな。
いいんだよ。
まだ10代だわ、そこは。
レイラさんは、番組に出た時に全力を出してください。
ダメ
です。ポコポコ大作戦の時は本当に興味ない顔して大丈夫です。
いやー、もう怒られる。
取られちゃダメなんですかね。
ダメですかね。
お父さんに怒られるん
ですか。怒られるね。これはダメですよ。
まあまあ。で、お父さんもね、あの魔族さんと一緒にライブでやってきたっていう雰囲気はちゃんと分
かる。なんで魔族代表にするの。魔族代表に入れる
の。日焼け寿司って感じの。
日焼け寿司は一人やの二人やのか分かんねえ。
一人やのなんでしょうね。
一人なので
、で、そこで、いかに佐渡山さんが巧妙心があるかっていう話なんです。
巧妙心。
これね、みんなが告知していきますね。
ああ。
で、イルカブキも告知しますよ、頑張って。
うん。うん、
で、告知が全員なくなった時に初めて魔族さんは手を挙げるんです。
お
で、最後の最後に出て行って、うん、どうも魔族でーすって無知を振り回して、うん、で、すいません、メディアの告知なんですけど、つって、
うん、
その、春になったっていう木梨さんの番組のドラマで、うん、僕らが宣材写真に出てますとか。
ああ、そう、チラシの中にね。こうね。
あ、そう、それで、なんていうんですか、最後に出てきて自慢をするんですよ。
うん、
で、
そう。自慢じゃ、告知ってんだよ。
そこで言ってたんです。
告知なんだよ、あれ。
そこで、魔族最近メディアにハマってまして、なんとかっていう番組でネタやってます。うん、どこで見れるのって。 あのラブホテルの深夜で流れてるじゃないですかっていう
ね, ねそういう、
うん、誰がどういうあれかな、
え
早漏の人とか見るんですかね
終わった早く終わった人、
うん、
あのだ淡白な方々が
賢者タイムにちょうどいいんですか、マゾクさんは。どうなんですか。
いや、それこそね、なんか俺は最近怖い話の動画とかよく見てるけど、
はいはいはい、
誰だっけな、まあ、ちょっと間違ったらごめんだけど、はいはい、トシボイツさんが誰かのやつに出てたよ、魔族。
あ、そうですか。
そうそうそう。でもさ、まあ、絶対嘘だろうなと思って、僕は再生しなかったんですけど。
だけだ。
あ、すみません、ソロ、本当に申し訳ないですけど、ちょっと魔族さん嘘だと。
いや、サドナヤさんは多分ね、怖い話結構あるよ。
いや、それ魔族ちゃんがしたんだ
よ。あ、魔族ちゃん
俺がちょっと見たのが魔族ちゃんだったんで。
あ、魔族ちゃんはわかんないけれども。サネマさんだってあれじゃなかった？なんか、あれ、あの時違うっけ？俺らがさ、
ヒノキ？
な、え？
あの時？
あの時、いや違う。いや、うち反応できなかった。反応できなくてよかったと思ってるし。あれ違ったっけ？さ、
はい、
あの時じゃねえか。わかったわ。中野 TWL、インディーズの聖地からさ、オールナイトニッポン R に行くって奇跡のはしごをした日に、
はい、あ、はいはい、
食べた日高屋、中華一番か。
中野の
中華一番で、うん、いや、その合間に食ったのはラーサムリエントビバさんと、松陰寺太夫か、
うん。
それと別日で、中華一番で、ま、魔族の二人とエルカウィの二人でなんか打ち上げ。
あ、なんかしたっか。
した時の佐渡山さんが、うんうん、結構怖い話してたよ。路上で喧嘩するときは軍手をはめてたとか。若い頃ね。若い頃。文字工の。アイコーたけしの YouTube と思って聞いて。なんかそういうのってあんだ。
佐藤さんは多分喧嘩っぽいかったろうな。
ヨンキーって喧嘩っぽい。どうなんだろうね、あの人ね。でも、背低いもんね。俺ぐらいじゃない。
あー、多分そうそうそうそう。
背
低いって170。
ないだろ。
ないか。
俺ぐらい。背低い都心の人は、うん、気強いよって朝日のぼるさんが言ってた。
あの、
そう、なんか、
いくつサンプルなんだよ。
増田岡田の増田さんとか目が鋭い。あれは背が低いからじゃないかみたいな。で、結構その時ね、背が低い人の目の鋭さ。
はいはいはいはいはい。あ、それあるかも。
そうそう、反骨心みたいな。
はいはいはいはい。
なんかそういうのがあった気がしますね。
佐渡山さんからそんなの。
で、佐渡山さんがまあまあ、今日焼け寿司
と。読み取れなくても。
で、今日ですね、私たちスタンドグライブが終わったのが昨日。で、今日がマリアさんのネタライブですね。
はい。
がありまして、で、あさってか。それがポコポー大作戦、渋谷の。
ああ、そうですね。あさってか。
そうね。これもね。
そうだよ。もう6月今日終わりですよ、もう。
これもね。あ、早いね。
早いよ。
なんか遅いのか分かんないけど。これもさ、うん、あれなんだよな。難しい話が一個あってさ。
何すか？
俺らの、順番まだなってるわ。多分、順番ってなってるから。いや、俺らのね、一個前が多分、有料化超特急さんなのよ。
ああ、はいはい。あさっての方ね。
そうなんだけど。
ポコポコ大作戦ね。
時事ネタをやる芸人ってさ、一、
うん、
個のライブにそんなにいないじゃん、普通。まあ、遠い、浅草とか知りませんよ。
はいはいはい。
俺らが普段出るライブ。
うん、
で、ゆりおかさんと、もちろんいいんだよ、全然。はい、ゆりおかさんが後でも先でも、うん、その、主催者のね、交、
は、
番、
い、
全然ありがたいんだけど。
僕らは対応できるんだよ。
そう、いやいや、偉そうに。それで、やっぱり、ゆりおかさんも気を使うし、
はい、
で俺らもネタが被、
ね、
った場合にお客さんが楽しめるかっていうのがあるので、ゆりおかさんにやっぱネタの確認をね、したいんだけども、うん、なんかこれ順番、この、連続してるとさ、できたって、あれ20組じゃないか、15組ぐらい、
うん、
出る中で、時事ネタの2組しかいない中で順番だからさ、
うん、
で、ゆりおかさんっていつも何時頃入られてますかって聞いたら7時半ぐらいかなって言うから、じゃあ7時半に行って聞こうとか思ってんだけど、でもそっから俺らも準備するのもなかなかさ、
まあそうだね、
だからこれはちょっと最近悩みなんだよ。
ああ、うん、もう強行してもいいかもしれない。
強行じゃなくて
時事ネタの向こう来ても時事ネタ行っちゃうっていう、ね、
いやそれはいいんだけど、
強行で行きましょうよ。
でもなんか聞いた話だけど、爆笑さんとかも一応時事ネタの人から聞いたりとか、
まあ
それで外してあげたり。
前も三拍子さんと一緒になったら聞かれたもん、どこら辺いじるって。
あ、
でそれでネタを時事じゃないものに変えて、俺らが先だからやってたよ、
はいはい、東京ペールハウスさんと一緒の時も聞かれたもんね。
あ、
時事ネタってやっぱちょっとね、一つの興行として考えると確かにあるので、
はいはい
はい、そこら辺がちょっとそのポコポ大作戦への注文ですよね。
おいおいおい、
だいやだって、まあまあ、それはちょっとっていうのは なきにしも。
まあまあね、正直前半一組、後半一組っていう風にしてもらえるとありがたい。
とか後半トップ取りとかにすれもらうと、
うん、
ああ、これが。
ちょっとはいけるじゃん、聞いて。
ねえ。
そうそうそう。
そういうのは、やっぱりさ、でもゆりかさんも、ジジイを外してくれたのかな、あの時。R1 が近かったからやめなかったのかな。いや、お聞きした時に、あ、今日ジジイじゃないよって言われたのかな。
も
う俺らも今
確か単独じゃないですかね、もう。
え、ゆりおかさん
確か今日とか、
あ、結構連続してんだね。しかもさ、うん、すごいよお前、60
分間あ、メカイのおじさんがお手伝いに行ってます、
ね、う
ん、
あ、そう、はい、あの
それ俺それで知り
よくお手伝いしますからね。
よくお手伝い、
あれさ、はい、60分間で今流行ってるの。6月28日が、うん、ザ・セカンドの決勝行った半次郎の60分漫才単独ライブ、
うん、
浅草東洋館、うん、6月29日、エルカウヒ単独ライブ、新宿バディオス、うん。6月30日、うん、高校ズ60分漫才単独ライブ。どこでやるか
分かんない。我々の周りにいた方々じゃないですか。高校ズさんと、いや、本次郎は、うん、我々と一緒にやってたじゃないですか、
よくライブ一緒出てて、で、連日で。
60分漫才やるような人たちじゃなかったじゃないですか。
お前らコントだろ、みたいな。
何なんだ、君たちは。
しかも、半次郎なんて、お前、潔いからね。
うん。
ザ・セカンドがあるおかげで、はい、
うん、
要はコントでめちゃくちゃ笑いが滑ってる見たことないじゃん。
うん、
一回も
ないね。
って言って過言じゃないじゃん。
ないないない。
で、半次郎のすごいからね。あのザ・セカンドができたことによって、うん、キングオブコントで通過できなかったネタが全部復活してて。
うん、ああ、はい、はいはいはい。
60分漫才で、もうとにかくコントを繋いでるらしいよ。
なるほどね。
ありネタでもうどれが対応できるかみたいな。
ああ。
だから60分コントなんだよ
ね。ね。
っていうか、60分ショートコント。
ショートコント。それはやっぱほら、雲南さんの事務所ですから。
まあまあ、でも見てないけどね。見てないけど、半次郎が何やったか。まあ、喋りもネタもあったかもしれないけれども。
うん、
で、半次郎が。で、高校ズの。
あ、
その方式に行くのかな？あいつらもう結成15年超えてるかもしれない。
でもさ、高校ズさんの場合だとさ、
うん、
ものすごいキャラ入れるじゃん。一キャラ一キャラ、コントに。一、
うん、
個ずつ変えていく。
あ、でもね、漫才が、まあ、高校ズって知ってる人じゃない人よりもいいかもしれない。うん、まあ、でも今度はメタパレまた出るとかって知名度的には言うのかな、うん。秋月ってボケの人が、割とね、漫才とか普段の舞台もちょっとキャラ入ってやるから、うん、その漫才もそんな相違なくやるタイプではあるかな。
ちょっと見たいな。うん、どういう風にやるんだろう。興味はある。
漫才もまあまあ結構勝って、いろいろ勝ってるはずだけど、もともと漫才師ですね、うん。俺同期だから。
あ、
そうそうそうそう。ただ、その高校ズがどういう換算になってる、俺の同期で、昔スライスラインっていうコンビ名だったんだけど、うん、そっからの換算になってるのか、途中トリを組んだりとかいろいろあるから、うん、高校ズに戻ってからの換算になってるのか、
う
ん、ちょっとそこがまた曖昧なところなんで、M1 選手なのか、セカンド選手なのかちょっと、俺もあんま分かってない。
百式のイメージになっちゃうんだよね。
あの、60分漫才ね。
そうそう、うん、あ、まあ、百式キャップ漫才。あ、そう、あ、まあ、百式はキャップだけどさ。
二丁拳銃さん、
ね。二丁拳銃さんですよ、さ、うん。あれコントのつなぎつなぎ合わせじゃん。全部こう、今まで漫才コントをガッてつないで。やってたから。
そうだね。まあ、漫才、うん。
まあ、俺が手伝い行ってた時はそうだった
んだけど。はいはい、昔ね。
昔そうだったんだけどさ。
でも知ってる二条件ですよ。今もやってるよ、百式。
いや、
そうで、俺びっくりしたんだけど、ツッコミの方、
小堀さん。
小堀さんの相方さん。カバ
ー。
めちゃめちゃツッコミの本当教科書みたいって言われた、めちゃくちゃ上手いじゃん。上手いって失礼なんだけど、なんか突っ込んだ後乗せ方とかさ、ツッコミが邪魔しない感じとかさ、なんつうの、最初、芸人始めるときやっぱすげえ見る。
あ、まあ、はいはい。
で、ノリツッコミとかも嘘くさくない。
まあ僕らの世代は見てますからね。
うん、奥様が今はね、放送作家でめちゃくちゃブレイクしてるけれども。
放送作家
の放送作家だけど、同期の芸人でみたいな。
あ、もともとそうだったんだ。なんか怖い奥さんっていうイメージで岸田。
そうそうそう。小堀さんに何遊んでる場合なあんたみたいな。
そう
なんでだけど、今放送作家だけどめちゃくちゃ売れてるみたいで。
あ、でもそこの枠もあるんだね、やっぱ。
ね、
今、南川さんの奥さんだった
り。南川さんの奥さん。
またちょっとキャラ違う。
太田光代さんとか。まあ、奥さんがね。
ね、
極妻みたいなもんですよ。で、それで、二丁拳銃のツッコミの方が、すごいよ。俺たまたまツイッター持ってきたんだけど、
はい、
百式の、
うん、
当日とか前日まで、うん、あと4枚ありますとか、もう、俺が普段やってるような、俺らが普段やってるような、うん、なんつうの、もう、あんだけ売れてたり知名度もあって、あんだけキャリアあっても、うんうん、今もう1枚でも売っていくみたいな、その TKO さんなんかはさ、もう完全に落ちてからね、やってるから、
おい
手売りで何枚売りましたみたいなさ。
事実陳列罪って知ってるか、お前。
だってさ、TKO さんなんかもうむしろさ、なんかそれをアピってるじゃん、その、手売りしてます感。
いや、もう、
俺らが手売りしてます、
ね、なんかまた新鮮さもあるんだろうね、久々って感じ。
あの俺らがもう一回手売りから頑張ってますか出してるじゃん。
やめろよ。おい、次もし会う時にお前、うん、
これは消去してますから。
消去、
はい、で、そのなんつうの、二丁拳さんは、うん、ザ漫才も認定も入るし、
はい、
なんつうの、継続してやられてるわけじゃない。
うわ、すごいよ。
で、レッドカーペットで、はあ、今もライフワークの百式をやってるんだけども、うん、今も自分でツイートで呼びかけて、うん、まだ当日券行きますとか、うん、俺なんか、俺ね、そういうのってあんまりこう、普段、どっちかっていうとそういう頑張ってる感じの M1 の感じとかっていうのもある時から冷めてはいたけど、二丁拳さんのそういう時なんか感動しちゃった。俺かっこいいと思っちゃった。その、
はいはいはい、
あ、今もうなんていうんだろう、必死っていうと違うんだけど、なんていうんだろうな、なんか折れ、
なんかどっかで折れちゃうとこってある
けど、腐ってない、うん、そう、ね、それそれ、
そういうことだよね。
とかかっこつけてない、それだ、かっこつけてないんだ。
そう、
すげえかっこいいと思ったな。
うん、いや、すごいよね。
笑いの金メダルに二丁拳さん出た時にさ、まあね、昔ね。
で、ああ、ボブサップのやつね。
ボブサップのやつ、
ボブサップのやつ。
アイフルの清水さんの枠がボブサップになったんだっけ。
違う。やってたよ、あの司会みたいな。
ちょっと待って、もう今ね、野々村さん野々村さんの旦那さん、川谷さんだ。川谷さん、奥様が野々村さんだ。
はいはいはい。
ごめんなさい、すいません。名前失念して失礼しました。川谷さんが大阪時代めちゃくちゃ人気で東京出てきたね。
いや、もうそれはもうね、うん、吉本超合金です。
あ、そうかそうか。で、うん、その時に人気ありすぎて、うん、裸にオーバーオールで舞台出てる写真を金メダルで暴露されたんですよ。笑いの金メダル。
あ、それはそれはもうキングって感じ。
それはもうそのファッションね。
ファッション。で、
でそれが2003ですよ。要は
2003、
大阪でこんな生きてましたっていう過去を掘り返されて、はいはいはい、川谷さんがこう下を向いてリアクションを取って、うん、クリームシチューさんにいじられてるっていうのから、うん、つまり一回大阪で天下取って過去をいじられて東京進出していじられてるのが2003、2004ですよ。
いや、こんな若い子だったわみたいな。
から20年経って、うん、今日まだ4枚いけますってやってるっていうのが、うん、俺かっこいいと思ったんだよ。っていう話。
いや、はい。
だから俺、日焼け寿司さんにもぜひ。
何日焼け寿司
日焼け寿司さんも、
ラミエイヨの親父じゃねえ
か。キャリア、いや、それは酔って、間違ったことって言ってやってないからね、彼は。キャリア22年。
はい、
僕と同期だから。お前ね、
無知、じゃあお前、無知持って何年やんの
お前、エル歌舞伎、じゃあ解散したとしよう。はい、ありえますよ。結婚します。
まあ、
方向性の違いも当然あります。はい、解散して、俺が日焼け寿司になったとしたら。お前、どう思う？
いや、
エル上田を捨ててだよ。こんだけ一人で、エル上田とかやってきて。
はいはい、
日焼け寿司、かっこ元エル上田とかやって
もう何の未練もないよな。そうなってたら。何の未練もない。あーはいってなる。それはもうしょうがないと、うん、俺はもうこの時点でもう、うん、もう全然止めもしない。い
や、
もう
俺は
お前が日焼け寿司言い始めたら止めもしない。
今やってる漫才、俺実はやりたいことあると、うん、日焼け寿司やりたい。
出たらもう止めないよ、
うん、
もう
で俺もうブック
オフ初めてお前より先に告知するよ、う
ん、俺ブックオフもよく言ってるから、もしかしたら俺ブックオフの真実みたいな、その彼はハードオフの見た、浅戸さんのハードオフのネタ見た、この前見てない
見てない。
ハードオフに別にこれ言っていいけど、ハードオフに売りに出されたものの、うん、よくメルカリとかに出てるじゃん。で、この商品状態はどうですみたいな。
はいはいはいはい。
なんかそういうやつのあるあるをなんか紹介したりする。それで、なんか面白かったよ。うん、なんか、うん、まあそこはネタバレなんか言わない方がいいか。なんかその。
でもなんかあれでしょ、多分そういう直したゲームボーイとかを、うん、メルカリとかでまた販売したりとか。
あ、それはだから本人がやって
るやつで。だから堀之内久一郎と同じことやってんだよ。
はいはい、
あの生活倉庫。
トラ、
マネーの虎 の、ね、の堀之内久一郎と同じ道を今歩んでるんで。
マネーの虎の一番端っこにいた生活倉庫社長のね。
社長ですよ。はい、今鑑定士やってる。
あれ、堀之内さんってさ、
はい、
マネーの虎出た後、もう一回ホームレスになったんだっけ？違うか？
あ、そう、一回、それでもうダメ、もう一回ダメ、ポシャってダメになって、うん、また持ち逃げとかもあったのかな？まあそういうのあって、うん、それでしばらくしたらさ、蔵を開けるみたいな特番の時に、鑑定士として出てきて、うん、その過去みたいな一切振られた。
で、キリンの田原さんみたいな感じじゃん。ホームレスからまた。いや、今はそこでバスケもやってるし。
バスケですね、うん。
キリンの田村さんの外録チャンネル見よう。気になんだよな。
なんで急に話が、はい。
あ、気になんない？もともと田村さんのコンビでブレイクして、で、川島さんじゃない方で。
まあ、まあ、確かにそんな感じはあ
った。インタビューとかにもんだけど、で、田村さんはホームレス中学生でブレイクして、うん、番組呼ばれた時に、うん、コンビで売れたいと思ったから、川島さんをいつも入れてたんだって。
うん、あ、はいはいはい。
そしたら、どうやら後から聞いたら、川島さん実はそれ結構嫌だったみたいな。手持ち無沙汰になっちゃうっていう意味だったのか。で、今、川島さんが今度は売れたじゃない。
はいはいはい。
で、コンビで、どういう意味とでコンビじゃないのか知らないけど、もしかしたらそういう、川島さんは自分がちょっときつかったから、あえて一人で呼ばれたやつに入れてないのかなとかわかんないけど。
あ、はいはいはい。
で、キリンのトークライブがちょっと前にあったのかな、うん、ちょっと前でも何ヶ月か前か。で、その時に、田村さんが企画したのかな、
うん、
ごめん、全部間違ったら教えて。うん、なんとなく呼んでるやつ繋げやつ。それで、なんか出番、で、楽屋に来て川島さんが、うん、まあ、せっかくやったら漫才もやりましょうかって言って、漫才もやったっていう、その関係性面白くない？仲はさ、悪くはないくじゃん。なんか面白くない？
いや、もう独立してんだよね、やっぱ。
お互いが。
お互い独立してて、二人になって、はいはいはい、まあまあまあ、それはそれで一つ。
で、キリンの田村さんってバスケ確か週5でやってるみたいなのが、結構、話題になってんだけど、
はいはい。
バスケ芸人って、なんか澤部さんが強いみたいな話聞いたのかな、誰かに。野団の中島に聞いたのかな、中島君って、ね、実はバスケやってんだよね、はいはい。ラーメンキャラが強いと思うんだけど。
まあ、いや、そうだよね。そうだよね、ラーメンキャラと
して。なんかね、澤部さんがバスケの仕事は強いみたいな。
へ
ぇー。で、笑っちゃったのがさ、この野団がさ、いや、悔しいやらないんだけど、野団が雑魚演じで、単独、
うん、
3 days だか3公演やったのかな、
うん、
売れ切れたんだよ。
あ、全部ね。
え、はい、悔しいね。俺、ザコエンジ俺らも何年かもやったけど、
ね、はい、
埋め切れなかったんだよ。
はい、
でも頑張って180席ぐらい、ショータもいっぱいして、うん、俺らの時。250席やったかな、180席ぐらい埋めたんだよ、
はいはい。ありましたね、
そう。でも今、当然野団の功績だからいいんだけど、
うん、
い
や、うん、
笑っちゃったのがさ、
うん、
その野団が単独終えてさ、
はい、
スタッフとかとみんなで写真撮るじゃん、まあ、で、そこで中島さんがさ、
はい、
まだラーメンポーズやっててさ、これさ、なんか、え、もう、そういう面白さになっちゃう。俺の中でクールポコ第2期みたいな。野団の中島のラーメンポーズまだやってるになっちゃったの、俺の中で。
なんか、ラーメン王みたいのもなんか番組でやったんでしょ、なんか、中島さんの僕、X 流れてくるんで。
え、テレビ？
もう番組もある。し、なんだったら、俺がこの間ラーメン屋でチャンケーっていうとこを食べて、そのことをつぶやいたら、チャンケーってなんだろうって言ったら、リプ来ましたよ。もう本物ですよ、あの人。中島さんは本物ですよ。
あのね、中島とね、
うん、
たまたま、あれ、バイト行くときだったのかな、なんか、向かってたら、中島と見たことない子とすれ違って、で後日聞いたら、いや、あれはラーメン店巡りですと。芸人なのかどうかもわかんないけど、見回りになるか。ラーメン YouTuber 仲間みたいなのがいるのか。なんなの？
キングオブコントの当日もラーメン食ってたつもんね。
まあ、リハの合間で。それができるもんな。
だからすげえ好きなんだよ。だってあの人ラーメン食ってるか、俺スイカバー食ってるとこしか見たことない。
スイカバーも好きなの？
なんか暑いからってスイカバー食べるって乗せてます。
その日だけかもしれない。
スイカバー食ってるかもしれ
ない。確かになぁ、うん。アイス芸人とかもいるんだろうな、多分。俺が調べてないだけで。全部いるよね。チーズ芸人もいたしね。
いるんじゃないか。もうその辺全部、そう。
なんかね、調べれば、まだ穴の、なんか、あるかもしれないね。
ある。
だってハードオフ芸人も出てきたしね。日焼け寿司さん。日焼け寿司だって、お前、誰かいじったらもうやめるからな。俺はそういう人間だ。俺はそういう人間だ。
い
くなり。
いいよ、いいよ。
日焼け寿司は今俺のもんだ
ろ。清し、林。
日焼け寿司、林した。
林した。はい、林した。
清し、小林はあれですね。次元大輔の声
だ。あ、そうだ。
日焼け寿司今俺たちのもんね。
そうだね、うん。日焼け寿司だけはちょっとダメですね。
譲れない。
日焼け寿司が、でも俺、一人なんだ、日焼け寿司。
じゃないかな、多分。
なんでだろうね。よくわかんないね。今んとこだって俺、漢字なのか、ひらがななのか、ローマ字なのかすらわかんないです
か。今もかわかんないけど、魔族はホリプロにいたから、 もしかしたら島田秀平さんとかに見てもらった可能性もあるからね。ああ占ってもらったみたいな。占って
日焼けずし。うん、確かに。
あの漢字4文字がいいですとかなんだっけあのさ、俺全然詳しくないから適当に喋るんだよ、
はい、
ずっとそうだけど、あの島田秀平さんがさ、
はい、
あれだ、松本さんの手相を見たときに、
あ、はい、
何千人と手相を見てきたけど初めてです、ユーモア線が2本ある人っつったんだ
よ。ああ知ってる知ってる、俺見たそれ。
だから
見た見た、
当たってるよね、
ユーモア線2本ある
だって当たってるでしょ、だって天下取ってんだもん。
いやいや、まあまあ、うん、すごいですよね。やっぱいろんな角度、いろんな角度があるんですね。
あ、
いろんな角度があるんだなと僕思いましたその時。
いいよな、
うん。なるほどなるほどと思いました。一時覇王戦にこだ、
うん、ってた。あったんだっけ覇王戦。
覇王戦、ね、
天下取る人。
そうそうそう。最近はやってんのかどうかわからないけど聞かないけど、ブームがあるのかねやっぱ、うん、手相にも。
ありそうだね。でも手相は、うん、あの勉強したらできるって、その元メインストリートっていうコンビの田中さん、今ね、なんていう名前だか失念しちゃったけど、うん、占い師になってすごい成功されてて、田中さん、田中陽一、田中さんは言ってたね。で、田中さんにね、昔手相を見てもらった時に、いついつ彼女できるわ、みたいな言われて、うん、なんかそんな言われて、いや、その時俺何年付き合って感じるんですけど、うん、お前まだそんな古いのと付き合ってんのつうの。急にただの関西の芸人。
古いのってなんで、
お前まだそんな古いのと付き合ってんのみたいな。手相見ながら言ってたけど、うん、ただの関西の芸人の感想だった。
当てられてねえじゃねえか。
なんか、手相だと、本当はそれが恋愛線が切れ、なんか言ってた。
一応なんかあれなんでしょ、その積み立てたものがあるんでしょ、
あれ勉強でできるんだよね、手相は。
でしょ、なんかあるんでしょ。
で、めちゃくちゃその本とか読んで、うんうんうん、で、田中さんすごいのは、なんか、ハマっちゃったんだって。もう、
それ読んでたら。
自主的にめっちゃ勉強して、みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
で、メインストリートって、うん、まあまあ、オンバトも出てたし、知ってる人は知ってると思うけど、はい、
そうだね。
浜田さん、ツッコミの浜田つとむさんが、うん、あのね、もう2000年代入ってたんだけど、
はい、
最後のスーツにウォレットチェーン。で、スーツは着ない、ワイシャツでネクタイは、うん、第一ボタン開いてんの見えるぐらい緩めてる。
わー、はいはいはいはい、はい。
モテたくてお笑いやってる人代表みたいな。で、はい、カフスボタンは開けてますみたいな。浜田カフスボタンは開いてますと。
いいよ、なんでどこのコンビだよ。
浜田カフスボタンは開いてます。で、相棒の田中さんはスーツ、真っ黒のスーツで、ちょっとキャラ無味無臭のボケみたいな。
はいはいはい。
で、どういうネタでブレイクしたかっていうと、ちょっとブレイクしかけたのが、うん、アテレコのネタなんです。相方がなんか動きやって、
はいはいはい、
言葉、まあ、号泣さん、まあ、それこそ島田秀平さんとかもやってたけど、うん、それをが浜風の一時期代表ネタ、うん、それで500何十キロバトルみたいなの取って、
わーおーすごいよね、
すごいじゃん、うん、しかも事務所もめっちゃ独立系の、キーストンプロっていう、吉本の解散者ボーイフレンドが少年、年中無休ってコンビでいたりとか、あとはランチランチさん、ホリプロ行ったで、浜カーンさんがまだ私服で、どうもあれだっしゃって、手を上から下に下げてた時に、
ね、いらっしゃいの逆みたいな。
いらっしゃいの
逆みたいな。
逆分子師匠。
さよならですからね。
結構、独立系にしたら強いみたいな。
はい。
みんなオンバト勝つみたいな。
いや、すごいよね。そう聞くとね、すごいね。
で、みんな、キーストプロ解散になってみんなそれぞれ、吉本入り直したり、
はいはいはい、
浜川さん、K出し行ったり、
うん、
メインストリートさん、ソニー、もう、俺、当時ソニアとかで来られたり。で、うん、で田中さんって、もう、家からスーツなのね。
あ、もう昔ながらの。
で、なんでかっていうと、うん、予備校のなんかバイトしてて。
いや、あれ。
そのまま来てた。
あれ
っていうのが田中さん。
なんだよ。深見千三郎師匠みたいな話かと思ったら。
深見千三郎師匠って私服も気を抜かない的な。
そうそうそう。あの、玄関一歩出たらもう芸人だと。だからスーツでバシッと決める。
でもなんかあれだってね、その近所のコンビニ行くのも、それこそ関西の芸人さんの話だけど、もうなんかその汚いトレーナーとかで行ってたら、うん、いやいやお前人に見られる仕事なんだ、もうちょっとちゃんとしようやみたいな、なんかあったみたいなね。あ、まあそれは大事なことだと思う、まあ、
大事なことだと思うね。
俺もちょっと改めようかな、なんか新日のライオンマークのハーフパンツとかで コンビニ行ってるけど、まあそれはいいか。
それはいいだろ。別にいいだろ。
楽なんだよね、うん、あのズボン、うん。まあそういうことですよね。田中さんが、それ予備校の衣装でそのまま漫才。
いや、そんだけつ
今ね、今着物じゃない、和服みたいに着てるかな。
あ、そうなんですか。
確か。
あ、じゃあもう、駅士だ、もう。
もう、もうそうよ。
駅士です。
駅士です。っていう
歴史じゃなくてね、
歴史じゃなくて
歴史さんって言いますけどね、ああ歴史さん
で、白いスーツ着てるのが日焼け寿司さんですかね。
いやもういいでも
蓮舫さんとい
い
日焼け寿司さん、
日焼け寿司さんと
蓮舫さんも、ね、結構日の当たるところで活動してるんで日焼け寿司になる日も近い
いや木陰で演説したのありました
よ、木陰でしたか、
木陰で、はい、でカメラマンの人たちが炎天下の中にいるっていう、はいはいはい、写真は面白いです
ね。ねえ、そういうことですね。
そういうことです
か。はい、ということで。
じゃあ今回は、うん、じゃあ最後皆さんクイズで。うん。上田くんは日焼け寿司と何回言ったでしょうかっていうのをこれ数えて、下のコメント欄に書いてもらった方にはもうちょっと。
特製ステッカーを。はい。プレゼントいたします
。もしかしたら、はい。
思いますね。はい。ということです。昨日なんか単独で物販やったけど、作家の深町はじめがどんどんセンスが上がってきて、こ、うん、いつの作ったステッカーの一個速乾して、
ああそうなんですか、
エル歌舞伎のコンビのなんか AI 生成したステッカーなんだけど、はいはい、今回のかっこいいんだよ、なんかイケメンにされてんだよ CG で、あの、はい、アニメなんだ、違うんだけど、はい、売り切れて、ちょっと前のなぜかデロレアの人が黒人にされてた AI 生成で、
はい、どうだそうだあれは一体どういうことなんですか。
でそのデロレアの人が黒人にされてたんだよ、うん、その AI 生成でね、うん、で俺はそのままみたいなステッカーをあいつが作って売って、うん、それをプロレスの会場で一回物販余ってたから売ってたら、うん、子供が近寄ってきて、うん、とうとうお前らはピクサーとコラボしたのかって言って、うん、いやピクサーはそんな差別主義じゃねえだろみたいな、
まあ、AI が勝手にピクサーっぽくなって
そうそうそうお前らと、お前
らも考えようだね、それもね、うん。そういうのさ、権利的なものでさ。
お前なんかね、あれだよ、AI でやらすと弱いよ、お前。俺もね、
弱いってなん
だ。自分たちのチラシ作ろうと思って、で、はい、L 歌舞伎の背景切り抜きアプリ行ったんだよ。L 歌舞伎の宣材写真を背景抜くことができる。
あ、はいはい。
ただ、背景に似てる色のものも、切れちゃうんだよ。衣装か、
はいはいはいはい、
背景と同じ、
まあ、人間ではないっていう、
お前首なくなったよ
なんか心霊
よ、弱いんだよお前、
心霊写真よ、
なんか白いが強いのかな、
えな、まあ、でも俺、まあ、どのか分からん
の、で俺は自分の体は残ったんだけど、デロリアンはところどころ背景、
いやそれこそバックチャーフィーチャー1の写真がちょっとずつ切れていくっていうね、
ああなんだっけ、あの時間時系列の、
そう、はいはいはい、お母さんが自分を惚れてしまったっていう、
あはいはいはい、
そう、存在が消えていくの。
近親相関的な。
でもそれになりかけてんだよ。
はいはいはい。
なりかけちゃってんだよ。車の中でね。
で、そうなると、うん、自分の存在が消えると。
そうそうそう。
それが、どっかのドラえもんで呼べますよね。
ドラえもん、
なかったっけ、そんな話。ドラえもんでさ、このままだと、なんか、のび太くんの存在が消えちゃうよ、うん、みたいな、あるよ、確か。せわしとどうたら、みたいな、なかった。
あったか、
俺そっちのイメージだわ。でもさ、
俺ちょっとそれを覚えてねえの。
だって藤子 F 不二雄ってとにかく映画見に行けっていう教えだから、手塚治虫とかの、
まあまあまあ、いや漫画道よりだよ、うん、
でも絶対そうでしょ、バック・トゥ・ザ・フューチャー見て
存在が消えちゃうっていうのは、まあまあ、うん、
だって鳥山明さんのスタジオあれだもん、ジャッキー・チェーンの映画の写真とか、だから悟空の構えかっこいいんだよな、
悟空とかは全部そういう感じから撮ってるの、あの写真とか、だから対談してんの昔あるんだよな、
ジャッキーと、
うん、へ
ー、
対談と合ってるやつあるんだよ、
じゃあジャッキーもドラゴンボール見たのかな、
多分知ってんじゃない、その時
ドラゴンボール中国にあるのかな、
あるんじゃない、
孫悟空
あるでしょ、
ヤムチャ
向こうで、だってコスプレとかで別にいても不思議じゃない、
まだ厳しい時代の中国じゃん、中華人民共和国がドラゴンボール、
みんな自転車乗って
る、帽子かぶってる
ウーロンみたいな格好してる、
小川直也が言ってたもん、この前猪木さんいろんなとこ連れてもらってさ、中国も何回もプロレスやりってさ、うん、今の中国じゃないよっつって、まだみんな人民服の、厳しい時の。いけないよ、なかなか。今はいけるけど、つって言ってたよ。厳しかったと思う、時代に、ドラゴンボール。だって自分の国のね、最有機、
ねえ。まあまあまあまあまあまあ、もう、 話が全くないけどな、
確かにウーロンもいるもんな。ウーロン、
ウーロンもそ
う。豚となんだっけ元の佐伯って、カッパか。カッパがいないか。カッパがピッコロだったのか、違うのかな。
いや、あんまそこはもうないんじゃない。
うん、孫悟空っていう名前だけ借りてね。
借りて、
うん、どういうことですか。
あもう
かりました。
すごい急なトーンダウンが始まりました急なトーンダウンが始まりましたね。まあ
これね、ロビンソンズのスタンド FM 聞いてる人わかると思うんですけど、はい、ライブ前に2人で集まって撮ってるんですよ今ロビンソンズさんと同じスタイルで撮ってるんで一回ロビンソンズさんと同じ公演で2組撮ってました。俺らとロビンソンズ、
ロビンソンズ撮ってましたね。
そう、
偶然、
うん、ね、そういうこともありましたので、はい、ということでちょっと長くなりましたが、
はい、
エル歌舞伎の
長いね、はい、確かに、
単独ライブ、はい、昨日やったやつね、
はい、
2024年の上半期を60分漫才で振り返って、まあ、70分ぐらいやってるのかな、
はい、
が、配信が本日夜22時より始まります。まあ始まってるかもしれませんが、
はい、
ぜひお買い求めください。これが
お願いします。
見れるのがいつまでだったかな、
2週間ですか、
ね、2週間なので7月14まで、
はい、
見れます。なので
7月14の23時59分まで。
そう、あれツイキャスプレミアって20、あ、ずっと変えちゃうのかな。だから当日の20時21時には買ってみてもらえれば、
はい、
うん、
お願いします。
お願いします、ぜひね、売り上げを
あと進めるように、うん、口コミするように。
あとごめん言い忘れた、ライブ来た人もいると思うんで言い忘れたのは、
いや56分話して50分以上の人まだ言い忘れたことありました。
言い忘れました。いやこれだってあれだもん、ウォーキングとかで聞いてるからみんな
うわ
多分ね、
変態や、
うん、前回の単独の時に、
はい、
黄色い箱で募金箱で募金したじゃないですか。
あー、はいはいはいはい、
あれを24時間テレビに募金します。そろそろずっと撮ってました。
なるほどなるほど。
で、実は1ヶ月前私が差し押さえに会った時に、はい、ガム手だけ開けちゃったんです。
ああ、もうちょっとあれですね。
うん。
ちょっと心が、悪魔が、ささやきましたね。
うん、ただ、まあ、良識のある人間なので、もう一回閉めました。中を確認して。一銭も取ってませんので。
はいはいはい、
これを24時間テレビに募金いたします。
手つけてないと。
そろそろ。はい、着服問題があったので、今年の24時間テレビのテーマは、愛は地球を救うのかで初めてハテナがついたそうです。
ああ。
いじり出してるね、自分たちを。
そうですね、うん、なんかまあまああんまり言及しないでおきましょうか
だからまあ、はい、まだあれなの、武道館でやった、あんま違うのかな、昔武道館に持ってってみたいなね。
分からんな、
今年もあれなのかな、やっぱ狭間寛平さんなのかな、走るのは。
走るんじゃないかな走るんじゃない誰走るの、
もう一回やる。あでも前やったさ、めっちゃ面白いあったじゃん、うん、俺らのこのトークでさ、うん、24時間テレビの歴代ランナーを言ってくだけの、もう忘れてたし、はい、俺たちもう一回やろうか
誰、え、今年ってさ誰走るかってもう出てんの。
去年ヒロミさんで当日発表。
あ、当日発表
でヒロミさんの意向で当日まで言わないでくれだったのかな。
ああ
、こんな親父でもやるんだからみたいな言ってたよ。
ああ、
うん、
はい、
こんな親父でもっつったって、あんなさ日常から加圧トレーニングしてる人たち違うでしょ。
ね、
今回加圧だよ、だって、うん、普通のトレーニングじゃないんだよ
だから今回あれかな、やっぱ着服したやつが走ると思う。
バカ野郎、
抜走で、抜走
俺今回ね、デビッド移動させないかな。
なんで
B20 で来年がミスターチンさんで、
いやいや
で再来年が松本伊代さん
あのもうそんなにつてないの、
バカ野郎ねえ、そういう感じですね、
はい、
ということでございますので、まあまたちょっと良き時に1分漫才もやっていこうかなと思っております、はい、そんなところです。それではこれで、また起きなさってください。
お願いします。